3月8日金曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、実感なき株価4万円の実情、バラ色の日本経済を描けるかです。それでは今夜のゲストご紹介させていただきます、はい、自民党政務調査会長代理の片山さつきさんです。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
経済ジャーナリストの荻原博子さんです。よろしくお願いいたします。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今週日経平均株価が史上初の4万円を突破しました、うん、まずは最近の株価の動きを見ながら日本経済の実情を見ていきたいと思います。こちらのグラフから見ていきます。先月22日、1989年12月29日につけた終値としての史上最高値をおよそ34年ぶりに更新しまして、3万9098円68銭まで上昇。その後も株価は伸び続け、今週月曜日に史上初の4万円の大台を突破しました、うん、今日8日は前日よりも90円23銭高い3万9688円94銭で取引を終えました、うん、まあ、今日は4万円台をつけることはなく終わったわけなんですが、荻原さん、月曜日には史上初の4万円台の大台を突破してから、うん、まあ、この今週1週間株価の動き、どのようにご覧になってましたか。
いや、すごい、ちょっとね、うん、上がりすぎだと思いましたね、うん、はい、上がり、なぜかっていうと、やっぱり皆さんそう思うんじゃないかと思うんだけれども、うん、自分たちの実態と株の上がり方が全く乖離していて、うんうん、で皆さんのご家庭って22ヶ月連続、うん、実質賃金下がってますよね、はい、それから年金をもらう方も2ヶ月、うん、2年連続下がりますよね、うん、それから消費支出が、家計の消費支出がもう11ヶ月連続下がっていて、うん、でこの間 GDP 発表になった速報値なんですけど、うんうん、2回連続 GDP マイナスですよね、うん、はい、これってリセッションって普通言われますよね、うん、まあ、この実態あれの方は分からないけれども、うん、でもその中で消費がやっぱり3期連続下がってますよね、うんうん、だから皆さんも何やってるかっていうと、うん、とにかくお金を使わないで、うんうん、出ていくお金を最小限にしながら、うん、なんとか生き延びようとしてる人が多いんじゃないかと思うんですよ、うん、だからそういう人たちが、うん、もし株に飛びつくとしたら、うん、今そんな株やんなきゃもっと大変なことになるよって、こういうそそのかされているか、うん、じゃないかなっていう気がするんですけど、うん、ちょっと上がりすぎの気がしますよね。
それは何ですか、その荻原さんから見ると、その実態経済というか、うん、まあ、肌触り感が全く非暖かくないのに株だけ上がっていると、
は
い、
そうです。
これどういうふうな現象だと見えるんです
か。で日経225ですよね、はいはいはいはい、で225の中でも、はい、上がっているのが、うん、一定の株じゃないですか、うん、だからじゃあ他の株まんべんなく上がってるのかって言ったら、うんうん、まんべんなく上がってるわけじゃなくて IT とか、うん、まあ、そういう今ブームですよね、うん、そういうところ上がってるんだけれども、うん、じゃあ非上場企業、うん、日本って上場していない企業が 99% ですよ、はいはいはい、でここの人たちは、うん、じゃあこの本当はお金いっぱいあるのって言ったら、うんうん、ここは下請けだったり孫請けだったりみんなして、うん、はいはい、意外とお金がなかったりしますよね、はいはい、そうするとそこに勤めている人たちが7割ぐらいいるので、うんうん、肌感覚としてはやっぱり皆さん、うん、なんか全然自分とこ来ないねっていう感じなんじゃないかと思いますよ、う
ん、長尾さん、今の荻原さんの指摘、はい、まあ、所得も下がっている、 GDP も消費も下がっている、非上場の企業の景気状況も悲惨ではないかという、このご指摘、はいはい、
一言で言うと、はい、まあ、日本株と日本経済で別物なんです
よ。なるほど、はい、
というのも日本って多分企業の数って多分17万社ぐらいあるのかな、はい、そのうちそのいわゆるこの日経平均株価って本当に上積みの、うん、日本を代表するような225銘柄で構成されてるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でそういった企業って今じゃあどこで稼いでるんですかっていうと、はい、まあ、ほとんど海外で稼いでるわけですね、うん、で結局株価の形成っていうのは、うん、グローバルでどれだけその将来収益期待があるかっていうところで、うん、買われるわけですから、はい、ってことから考えると、うん、まあ、逆に言うとその日経平均株価を見て、うん、日本の経済と対比して考えること自体がちょっとおかしいっていう、う
ん、なるほど、そうそう、株高だから日本経済良くなったとは長浜さんも思わない、
思わないです、
思わない、
思わないです。
そしたらこの株高どう思う、喜ぶような話じゃない、
いや下がるよりはいいですよ、ただ上がった方がいいんですけど
そういうことよね、
影響が全くないわけじゃないんですけど、はい、うん、そもそもね今回のこれ4万円超えたのって、はい、これもうね世界的な生成 AI ブームで上がってるんですよね、そうそう、はい、 きっかけになったのが結局アメリカの NVIDIA という、ね、うん、あの会社で、はい、いわゆる生成 AI 向けの半導体のもうかなりシェアをですね、はい、もう独り占めしているような会社なんですけども、はい、まあ、ここがまあ相当その生成 AI の半導体の期待が高い中でもさらにそれを上回って高い業績を出してきたというところで、となると実は日本にもですね、半導体というとですね、製造装置とか部材とか素材というところで結構競争力高い企業があるんですよ。だからそういったところを中心に引っ張り上げられて上がってる。で皆さんね、これ日経平均株価がね最高値更新したっていうんですけど、はいはい、我々からすると、うん、もっとカバレッジの広い株価指数でトピックスってあるんですね、うん、はいはい、これ別に バブルの前の最高値は更新してないんで、うん、だからそういった意味では日本の株全体がじゃあバブル超えたかっていうとまだそうはいないんじゃないかなっていう気がします、うん、
それとね、うん、やっぱり日本の株ってものすごくいびつなんですよ、うん、で例えば、世界的に見れば株というのは半年先の景気を先取りすると言われているんで、うん、こうやって株が上がっていくということは、うん、半年後に景気が良くなっていくんだなというそういう指標になっているんです世界的には、
はいはい、
ところが、うん、日銀が日本の株をワンワン買い占めていて、はい、今プライム市場の大体72社の、うん、はいはい、10% 以上株買ってんですよ日銀が、うんうんうん、でファーストリテイリングなんかもユニクロなんかは、うん、5分の1が日銀買ってますよ、うん、だから日銀が大株主で外国人がこう入ってくるような、うん、そういう相場になっちゃったんですよ、はい、アベノミクスの時に、はいはい、ですからその相場が続いているので、うん、じゃあ本当に株価が高くなってきたから、うん、半年先に本当に日本経済は良くなっていくのかって言ったらそういうメルクマールにならなくなっちゃったんですね。
片山さん、今の2人の話どうお感じになりますか。株価が高い、はい、我々どう見たらいいのか。
まずこれ見ていただきたいんですけど、はい、ブルーの線一番下が日本です、はい、そこから上はまあアメリカとか、うん、イギリスの FTSE とかドイツだと思ってください、はいはい、88年ですね、うん、まあバブル直前入りのピーク、うん、この頃から日本はついこの間4万円になって 1.03 倍、はいはい、アメリカは14倍、うん、イギリス3倍、うん、ドイツ 9.9 倍ですから、うんうんうん、正常にちゃんと株式市場をやってれば、うん、まあこんなことはなかったんだけども、うん、そうならなくて本当ごめんなさいなんですが、はい、今回の株高については、うん、世界の資金マネーっていうのはこうある割り当てがある程度あるんですけど、はいはい、中国がこうなっちゃうとダメなので、うん、アメリカからも今ちょっと引いてる部分があるんですよ、うん、地銀がまた一つ潰れた、はい、潰れかけたんで、はい、そうすると世界の中でのアメリカのアンダーウェイトが、うん、まあ、11兆円から15兆円って言われてるのでその分で需給要因がいいんですよ、うん、これは、うん、今日明日にすぐに日本株が落ちないという一つの大きな理由で、うんうん、あともう一つが、まあ、待ってましたのニーサで、うん、まあ、1800万円までの大幅な、はい、まあ、その完全に運用売却配当にお金がかからないという、うん、まあ、積み立と、まあ、両方あるんですけれども、うん、これがすごいんですよ。去年までの1ヶ月平均で毎月投資信託すべてね、これは海外も含めて、うん、3000億円しか日本からはお金が入ってこない、まあ、日本の人はそのぐらいしかお金を入れない、うん、それが1月 1.4 兆円、うん、2月は 1.4 兆円を上回る、うん、一気に5倍、はい、だからそれだけ買いがあって、うん、その枠が大きくなった。もちろん外国株運用も多いんだけども、うん、まあ、日本でも有料株、うん、それこそトヨタとかサンメガとか、うん、武田とかそういうところを中心に確実に入ってきてて、うん、NISA の契約口数自体が月次平均で、はい、うん、3.6 倍になって、うん、こんなの見たことないと。これネット証券も 3.6 倍になっちゃった、
ね、日本経済とか我々の暮らしにとっていいことなのか悪いことなのかっていうのを、うん、
だから悪いとかいいことになるには、はい、うん、それが、うん、まあ、日本の株がほとんどであって、うん、で日本株がこういう買われることによって、はい、その株高を使って、うん、その対象企業がまた新たな投資をやったり、うん、まあ、儲けたりしてくれると、うんうん、でその株が上がることによって、はい、日本の家庭の収益が上がって、うん、まあ、積もり積もれば、まあ、株価運用資産が資産運用立国であるアメリカは、サラリーマンが終わったら4800万円、日本はせいぜい1800万円、まあ、4800万円あったら退職金云々とは別に違いますよね。
違う、
そういう国にしていこうってことで、まあ、このNISA拡大したんで、まだ時間がかかりますけれども、今若い方で、まあ、お勤め始めた方とかがお勉強されていろいろしているのは、やっぱり分散積み立て投資だと、そんなに損をしないところで、当分まだまだ金利は低いであろう、預金よりはずっと、いいかもしれない。
兄さん、兄さんの話あとゆっくりあるんだけど、うん、もう一問だけ、要するに 何を変えたいのかというと、例えば荻原さんがおっしゃったような、 に株式市場っていう株っていうのは半年先に経済を景気を示すと言われるんだけれども、うん、日本の株の場合にはその日銀とか 外国人がたくさんいる買っているせいで株が上がることがすなわち日本経済の半年後を示すメルクマールになりますかという指摘とか、それとか、うん、あの長浜さんが出てきたのは、うん、生成 AI ブーム半導体ブームでしかないんだと、うん、全体の話とはまた違うんだというような話もありました。そういうものについて日本の株の今の株高を手放しで喜んでいいんですか、うん、というここの部分、あ、
全然手放しで喜んではいなくて、確かに銘柄的にも偏ってるけど、はい、うん、上がってる銘柄が全部半導体関連直接では、うん、まあ、全くないっていうことがあるのと、もともと日本はいろいろ事情があって株式の時代って言われたけれども、うん、はいはいはい、国民の8割は去年の暮れの時点で株を持ってないですから、うんうん、株高による資産効果はもともとこれらの国よりも少ないんですよ、うんうん、でもそれを上げていけるんじゃないかっていう、まあ、国民大運動をしてこれからやってる話だから、はい、うん、今株高になることはこう上ってるわけですからね、はい、株保有は、はい、多分8割は持ってないのが7割は持ってないぐらいになったら、それだけでも景気要因が強いのと、あと全然みんなが意識しないんだけども、あの一番株価9000円以下の前の政権だった時に、はいはいはい、しんどかったのって年金ですよね、うん、この年金運用は完全プラスだから、そこはしっかりと、それは非常に、はい、例えば、うん、ゆうちょにおいても何においても全部プラス、うんうん、それでね、景気に影響あります。
いや、それでね、私思うんですけど、今回の株高の一つのように、さっきあの確かに片間さんおっしゃったように、うん、中国不況になってきたんですよ、うん、だから中国の投資金が日本に入ってきたっていうのはすごく大きいんですよね、うん、でもよく考えてみると、うん、中国ってアメリカと並ぶ私たちのお得意様じゃないですか。そこが不況になるってことは、うん、日本はそれでいいのか、いい影響を受けられるのかっていうね、うん、日本もやっぱりそれで、うん、あの中国との取引にいろんな阻害を受けるんじゃないかっていう不安の方が大きいような気がするんですけどね、
は
い、
でもその状況については、うん、もう実際に、昨日なんかも全人代で 5% かどうかっていう話があったら紛糾しましたけど、うん、表の数字と裏の数字が違って、うん、どうもおかしいって言われてからもう 4,5 年になってるんで、はい、かなりもう投資のまあ、日本企業にとってはまあ向こうからの回収とか、うん、あんまり影響が起きないようなアンバンドリングってもう数年起きてますよ、うんうん、だから非常に株だけじゃなくて投資自体です、う
んうん、もうあの例えば投資ではなくて取引、実取引、
あの実取引については、うん、まあ、あの向こうもこちらに売らなくては仕方がないのだから、うん、あの取引が成り立っているものもあれば、うん、まあ、ああいうお国ですから一方的に切られたり大変なことがあったのもありますが、うん、そのリスクも含めて学習は進んでいるので、うん、それは公共だったら公共の影響は受けるでしょうけれども、うん、まあ、当面長い目で見て昔のような成長じゃないモードで、うん、かなり中国とはもうやってると思います。
長尾さんどうですか。
いや、あのだからその中国関連の銘柄なんかだと、うん、やっぱりあんまり上がってないんですよ。
当てない、
うんうん、なんだけども、うん、なんでこれ日本株が上がってるかというと、はい、これ純粋に日本企業がグローバルで儲けが増えてるからってことですよ、うん、はい、だからそういった面ではいいんじゃないですか。
それはビジネス自体がうまくいってるのか、為替のパワーがアシストしてる、はい、
両方、うん、両方です。もちろん為替
のパワーです。あと、あの日本株、日本企業って結構儲けてきたんで、はい、あの内部留保、はいはい、それで自社株を買うように東証が進めてっていうのもありますよね、はい、だからそうやって株の価値を高めてきたっていうのもありますよね、う
ん
う
ん、あのそれは
荻原さんから見てね、じゃあ、うん、4万円株高だっていうふうにわーっとまあ僕らも騒ぐけれども、株高で一番こう恩恵を被っている、一番こう幸せになっている人たちって誰ですか、う
ん、それ証券会社と銀行でしょそれは今までだって干上がってたんだもん。
なるほど、
うん、だから手数料、あの特に今ニーサっていうのは投資信託が多いですよね、はい、だからあのこれもう本当に寒天の自由みたいなもんで、うん、皆さん大騒ぎするのよくわかりますよ。
中本さんご反論、
はい、反論って、まあ、それは一つあると思うんですけど、はいはいはい、あともう一つ実はね、今回の株高の要因として、はい、まあ、買ってる人が多いから上がってるわけじゃないですか、はい、でも年明け以降 の主体別 の売買動向を見ると、はいはいはい、まあ、実は日本人の投資家って結構売ってるんですよね、うん、
売ってる、
うん、ってことかからすると、うん、日本の個人投資家は結構儲けてる人もいると思いますよ、う
ん、なるほど。
だから多分それがね、実体経済に波及するっていうことを考えた場合は、はい、うん、まあ、そうやってね、あの株を売って儲けた人が、うん、その儲けたお金をね、うん、また株に投資するんじゃなくて、一部をなんかね、大きめのこの買い物したりとか、旅行行ったりとか、うん、はい、 まあ、そういうのをやればですね、
消費に向けば、
ですね、
その消費効果はね、別にあるんですよ。つまり、はい、あの欧米の今、要するにそうやってお金が使われやすいということは昔から言われてて、それが長年なかったんですが、それがだんだん出てくるということが、まあ、非常に大きなことですし、それからコーポレートガバナンス改革というのは、それこそ自民党も言って、あの東証に4000社上場してましたけどね、動きがない会社が多すぎるんですよ。 UFO を見ても、まあ、1回お金を儲けてビジネスやったけど、何やってるのか分かんないという会社が上場、今回も廃止にもなってないんだけれども、そこにかなり厳しく言うようになってきたので、それを見ておっていうふうに考えを変えてる、少し日本の企業って動き出したんじゃないのっていうのはあります。だから単に自社外部買いだけではなくて、新たな投資をやってるかとか、あるいは人への投資をやってるかに、やっとやっと、まあ、私たち金融調査会としては非常に我が家を得たんだけど、やっと向いてきた、
ただ、でもあのそのね、日本のやっぱり GDP もそうですけど、支えてるのは消費じゃないですか、この一番の消費が全く動かない、っていうか、あのどちらかというとシュリンク方向に行っている、ということが、これがやっぱりね、すごく一番大問題だと思うんですね。いや、
だからそれはね、もうずっとこれだけ実質所得がマイナスなんですから、で、まあ、ギリギリちょっと上がってマイナス 0.6 でしょ、だからこれ今3月にものすごくいい数字が出て、それが反映されている春には、まあ、だって 5% が 7% とか、まあ、連合も言ってますから、まあ、去年から比べてもなんと強いわけですよ。で、あの物価高については後で話が出るだろうと思うけれども、若干の落ち着きがものによってはあるから、本当に賃金が上がって、それで手堅く物価が上がるっていう世界が見えてくるとすると、これでやっと好循環が春以降みたいな、ね、今がパーフェクトなんて全然言ってません、
それね、見えてこないと思う。なぜならいや、こんな身も蓋もないんだけど、だって、
ね、
あのこの先に先を、あの家計の、人たちが先を考えた時に、あるのは、例えば、まあ、4月からは森林なんとか税って税金増税になりますよね。それからあと、子どもの子育てで500円取られるとかね、それからあと
防衛
増税、まあ、それはまだ先ですかもしれないけど、防衛増税の話とかね、それからあの扶養控除の縮小とか、あとあの医療費の初診料値上げとか、まあ、いろんなものがあので、インボイスでも、あの皆さんインボイスで1000万円以下の人は非常にあの増税になったけれども、そうじゃない1000万以上の方でもものすごく手間暇かかるようになって、人に頼まなきゃいけなくてコストがかかったりとかね、いろんなことがこう世の中、生活の中で折りたたむように来て、この先も来ているので、多分ね、ならないと思う、この先。皆さんの財布の
ここの予測だけはね、最後長浜さんに聞いてここのコーナー終わる要するに消費が増えると、株で儲かった人が消費に回すといいなとか、さっきのお話、でお二人のお話は片山さんは期待するけれども、荻原さんはそんな無理無理っていう、どうご覧になりますか。い
や、私はあの期待できる可能性はあると思ってまして、
それ何でかというと、無理して真ん中のポジション取る
んですよ。これ前から言ってるんですけども、あの全く、まあ、C で関係するとすると、まさにタイミングいいのが、今がまさに春闘の交渉の佳境じゃないですか。で、春闘の交渉を考えた場合、やっぱり株が暴落している時と株が上がっている時考えたら違いますよね。
違う
ことから考えると、やっぱりこれだけ株が上がっているってことは、まあ今年の春闘はそれなりに期待できるかなと。で、最終的には、まあ私は結構微妙だと思いますけども、今年ね、実質賃金がプラスになるような状況になれば、まあ定額減税とかもありますし、そしたら少し去年よりは消費は持ち直す可能性もあると思いますけども、まあ、何よりも春闘がどうなるか。
なるほど。
ここまで日経平均株価が史上初めて4万円を突破した背景について伺いました。ここからは株高を支える一因とも言われています少額投資非課税制度 NISA について見ていきたいと思います。まずこちら NISA について改めて見ていきたいと思うんですが、 NISA は少額投資非課税制度の略称で、今年1月から新しい NISA が始まっています。で、概要を見ていきます。1月から始まりました新しい NISA には、積立投資枠と成長投資枠という2つの枠組みがあります。積立投資枠は一定の条件を満たした投資信託のみを年120万円まで買うことができます。もう一つの成長投資枠なんですが、こちらは投資信託や国内外の個別株など幅広い商品を年240万円まで非課税で買うことができます。そしてこの積立投資枠と成長投資枠、併用することが可能です。保有限度額は最大1800万円で、非課税の期間は無期限、投資期限も無期限ということになっています。 でやはりこの株価が4万円を超えてからというもの、テレビを見ていてもよくこの新ニーサについて取り上げられている特集なんかを目にするんですが、荻原さん、日本の株高でさらにこの新ニーサが注目を集めているというこの昨今の状況はどうご覧になってますか？
日本って今まで本当に外国人と日銀がやっていた相場だったんですよ。だからこの外国人と日銀だけがやってる相場ってものすごくいびつじゃないですか。で少しでもやっぱり一般の人にいっぱい入ってきてもらって、で岸田首相は最初に所得倍増って言ってましたよね、出始めの頃、でもあれ無理だなと思って資産所得倍増にしましたね。
そうそう、資産所得倍増って言った。
でこの資産所得倍増の目玉がこの新ニーサで、とりあえずみんなをこうとにかくその新ニーサに、誘い込んで、今本当にいびつなやっぱり株式市場を少し正常化しなきゃいけないなと思ってんじゃないかと思いますけどね、
そうするとあれですか、その外国人と大口がやっていたところにいわばこう、僕なんかで言うんだったら素人が入っていく。
そうですね。
それは
NISA口座そのものは素人向けの口座なんですよ、だって投資こう、成長投資枠の中に、投資信託、日本株、外国株ってありますけども、株を買って株でやろうっていう人は240万円っていう金額は少なすぎるんですよ、だから、売ったり買ったり売ったり買ったりするのに、買うだけで240万円でもうそこでストップになってしまうので、どんなに買いたくても。ですからこれね、プロではなくて、素人の人向け、で素人の人向けに非課税にして、さあおいしいからいらっしゃいって手を広げてるのがNISAだと思いますね。
なるほど、片山さんいかがですか、今の荻原さんのNISAのこの株価のこのNISAに対する全体的な評価です。
まさに資本市場が健全に発展している国ってやっぱり経済が強いんですよ、それは国民が自分の国の経済や世界の民主主義の資本主義市場を信じているということだから、でそこでまさに好循環が起きるようにやろうということで、最初に岸田さんがロンドンでね、でその時に1800万口座あったNISA、今回1800万円まで、非課税にすることによって、これ倍増しようっていうんで3600万、無理だろうと言われてたのが、さっき申し上げたように口座数が月平均で、3.6 倍になってて、っていうことは計算すると100万口座入ってくる月がそのうち出てくるってことですよね。
なるほど。
そうすると倍増ってもうそんなに遠くないんですよ、でもっとすごいのは買い付け額は 5.9 倍なんですよ、6倍ってこと、だからそれが小さい積み立てもおそらくある、1万じゃなくて2万、3万とか5万ぐらいが結構多かったのかなっていうのもあるし、あとは有料株を買いに、その静かなあまり回転しない240万円までの、そういうシニア層っていうのが50代以上の層も入ってきてるっていうのは、正常な本当に国民の間に株式市場が浸透するプロセスで、それを80年代から90年代にやるはずだったらバブルが崩壊したんですよ、で私もこの間金融調査会でこの資産立国の話をしてて、私88年まで証券局にいましたから、その時に入った人が89年で、もうこの3万9000円を体験して、これだけの人数だって局長になって同じ、そんな国他にないから、今から正常に戻るんですよ、で国民の8割と8割が株をやってないというのはやっぱり民主国家、資本主義として寂しいので、その割数がだんだんだんだん、そうすると対数の法則理屈分散、その代わりに金融経済協力機構というのを作って、4月中にオープンするんですけどね、金融界や日銀や、都道府県のいろんなお考えを聞いて、実際にニュートラルなマネージャーに、どういうのが今いいんですかとかいうのを相談できたり、学校とか職域に全部校舎を派遣、
順番逆じゃないですか。NISA を作る前にその教育があって、教育を受けた人たちが NISA に入っていく、先に NISA があってみんな痛い目にあった後教育を受ける
その法案が前の国会、通常国会で通せなかったんですよ、
なるほど、
それはもう国体の問題だから、それで秋の、いろいろ毎回揉めますからね、秋の国会で成立して4月になったということですけども、今からでも金融教育、受けてる人が、1割いない 7% とか、ちょっとありえないと。
なるほど。
怖いと思うのは、資産運用を習わずに就職して、逆に最初に住宅ローンを借りちゃう人が結構地方とかでいるんですよ、いい給料がいい会社の工場なんかだと出ますから、それ一番いい選択だったのかなとかいうことも含めて、保険も年金の将来も、それから医療の関係、今第三分野もありますでしょ、それからさらに今ブロックチェーンとか NTF とかいろんなものが出てきてるけど、実はこれはずっとNISAよりも 桁違いにハイリスクなんですけど、それ分かってますかと、理科系の高校生や大学生がそれに騙されて、結構な額を知ってたりする、それは昔からあるなんとか教材と同じ手口なんです、だからそれが絶対に起きないようにして、じゃあリスク分散で使えるマネーはじゃあ1割までねとかね、もっと少なくねとか、大体のところは銀行に預けるけどどういうふうにしてとか、そういう資産の賢い置き方、それからまあ増やそうという攻める感じでいくんだったら、それを、
やっぱりそっち先でしょ
う。いやだからそれをやろうとしたら半年
でもね、はい、今実は金融と投資教育受けてる人って日本って 7% なんですよ、
そうそう少なすぎるんですよ、
それで、じゃあ団塊の世代はどうなのかっていうと、恐ろしいことに団塊の世代って、若い頃、学校の小学生の頃、学校の行動に、金融機関がずらーって並んで貯蓄教育っていうのをやったんですよ、みんなお金持ってこさせてそこで通帳を作らせて、
だからそれがまだ日銀さんとの、ね、各地の金融機関に
残った貯蓄委員会 で、そういう、それがね、教育だったんですよ、貯蓄教育、それが今の70以上の方は、ですから本来だったら、ね、そっちからやらなきゃいけないんですよ、
長浜さん、そういう人たち相手に投資セミナーやってるんじゃないですか、
そういう人に教える人に対して教えたりしてます、
どうなんですかそれって手遅れな感じしません？
だから私が感じるのが、結構だからその学校の社会の先生とかに教える機会とかもあるんですけども、
学校の社会の先生に教えて、その社会の先生が学校で投資はこういうふうにするんだよって教えるんですか？
いやでも学科的にはちゃんと学習指導料に入ってるのは年に数時間あるんですけど、家庭科なんですよ。
最近はね、22年度からはそうですけど、
家庭科なんです。
どうなんですか、その先生に教えて、その先生から子供に伝わっていくだろうというそのテンポと今の兄さんの広がり具合、そのギャップはどう感じるの？
ただその今ね、学校とかでもそういう投資の教育やってるんですけど、非常にこう なんていうのかな全体的な、こうなんだろうな、全体論だけ話して、じゃあ具体的にどういう商品をどう投資していくか、そこまでが入り込まないんで、
それつまり役立ってない、役立つ投資教育じゃないというふうに聞こえます。
むしろそういうのよりも、YouTube とかでみんな若い人たちは学んでる
から、だから運用ゲームとかを入れていこうと、でその運用ゲームをね、どんどん開発しちゃった大学生が、ある大学の基金の運用を実際やってたり、少ないですよ、まだ。
なるほど。
でそれでいい成績だったりしてたりして、だそういう好循環が、それはありですよ。
うまくいく例はそれですけど、それでしょうけれども、教育を半端に受ける、教育がないままにその投資に入っていって火だるまになって大変な大損をこいてしまう人もいるわけですよね。
だからそうい
う、それを減らすのが投資教育ですよね。
そうですね。
そこの、
ただね、片山さんと肩を持つわけではないんだけれども、投資教育って日本ではなんかどうしても、ね、投資教育、株をこう買うにはこうしたらいいですかとかね、そういう教育になりがちなんですよ。でも本来どういうことかっていうと、リスクというものをどういうものかっていうことをしっかり教えることが投資教育なんですよ。それでもう私、ちょっとね、皆さんに言ってるんですけど、もう本当にね、株のこと知りたかったら一株買ってみるといいと、自分で、で痛い目にやってみる、自分で痛い目になったことはすごく勉強になりますよ。
なるほど。
だからね、投資教育を口を開けて待ってるっていうのではなくて、特に若い人におすすめ、若い人はいいと思うんだけど、時間があるからも、それを持ち直せる、だから若い人がね、そうやってね、一個買ってみて、ひどい目にあって、これひどいな、なんで俺はこんなことになっちゃったんだっていう方が、
それもすごいと思うんですけどひどい目に遭わなくても、その分散投資ゲームをやってみると勝ち向けでも十分に分かるのと、もうそれやっぱり、
ね、分散投資ゲームでも、リーマンショックみたいな時は全部下がりますからね。
あ、なるほどね。
それに当たれば、そういうのを経験してみるんですよ、いろいろ自分で。
ではここから積立NISAの仕組みと是非についてより詳しく見ていきたいと思います。金融庁のホームページを見てみますと、新NISAでいくら資産を増やすことができるのか、試算ができるんですね、こちら見ていきます。積立投資枠のシミュレーションなんですが、例えば毎月の積立金額を5万円、そして想定利回り 3%、積立期間を10年に設定しますと、10年後には元本は600万円になりまして、投資によって得る利益が98万7000円、そうしますとトータルで資産は698万7000円になるというふうに試算されるんですよね、ああいいなというふうにパッと見ると思うわけなんですが、荻原さん、なかなかこんな払いのりはいかないんじゃないかという声ご指摘ですね。
まずね、3% 全部手取りじゃないんですよ。信託報酬、例えば皆さん大体投資信託買われる方が多いと思うので、信託報酬 報酬って、国が定めている基準ですけど、最高 1.5% まであるんですね、そうするともし 1.5% の商品を勧められたら、それで、3%、4.5% 上げなきゃいけないんですよね。だから、まるまる手取りではないっていうことと、投資である以上こう右肩上がりっていうのはありえないんですよ。投資というのはやっぱり上がったり下がったり上がったり、どんと来たりいろんなことしていって、大きく見たら右肩だったねっていうことは分かるんですよ。でもこんなに綺麗に右肩上がりにはならない、しかもね、このシミュレーションのとんでもないところは、投資ってマイナスになることもあるじゃないですか、
株価が下がる場合とか、
そうですね、マイナスは入れられないんですよ。
え？
プラスしか入らないの、数字が。それっておかしいでしょ、投資商品の。だから本来だったら、じゃあマイナス運用していった時にはこのぐらいになっちゃうんだけど、プラス運用で 3% ぐらいでいけばこのぐらいになりますよっていうと、それは投資だからそうだよねと思うんだけれども、プラスしかないんです、右肩上がりしかないんです、だからそんなことありえないようなものを国が金融機関だったら別ですけど、国が提示するべきじゃないというのと、あとNISAという商品って国が決めてんですよ、こういう商品にしてねっていうのを。だから、
だいぶたくさんありますけどね、
270、6000のうちの6000近くあるうちの270ぐらいは国がこれって決めてるんですよ、そうするとどういうふうに現場で売っていくのかっていうと、国のお墨付きがついてるから、でこの表を見せて、国のお墨付きがついてるって言われて、この表を見せて右肩上がりに上がってったら、みんな、あ、これ儲かるぞってみんな思っちゃう、んじゃないかなって私は思うんですよ、だからね、説明の仕方がおかしい、
説明の仕方というお話出たので、こちらもう一つ見ていきたいんですけれども、金融庁の免責事項について見ていきたいと思います。このシミュレーターの下にですね、小さな文字で書かれているんですが、赤い枠の中ですね、手数料税金等は考慮しておらず、実際値とは異なる場合があります、本シミュレーションのいかなる内容も将来の運用成果を予測し保証するものではありません、といった内容の免責事項なんですね、もちろんその投資は自己責任とはいえ、荻原さん、これは注意喚起としてはなかなか足りないんじゃないか。
だって金融庁のホームページですよ、だったらもっと大きく出すべきですよ、それがなんかもう本当にこれ大体皆さんね、こんな細かいところまで読まない方多くて、でやっぱりもう視覚的に右肩上がりっていうことで飛びついちゃう方が多いんじゃないかなっていうのがすごく心配ですね。
金山さん、今の、金融庁のこのシミュレーションに対する、まずバラ色すぎるんじゃないかというこの指摘、いかがですか。
私もそれ先ほど見せていただいて、ちょっと注意書きは小さいなと思ったんですけれども、まず株式投資の運用でどのぐらい持ってどのぐらいお得かみたいなのを計算してね、税金が仮に儲かっちゃった場合、これだけ税金払わなくていいんだなと、それは事実 で今までになかったことだから、その見積もりをしてもらうためのものなんだろうけれども、いろんなケースを使って作っておいた方がいいだろうなとは思いますし、まさに金融経済教育っていう機構を作ろうとしているのはそこで、株を売らん型のための自分が取引したり口座を作る、今証券会社だけじゃなくて銀行も作れますから、そういうところで、ぜひやってくださいっていうんじゃなくて、中立的なアドバイザーの話を聞いてくださいっていうために、これを作るわけですよ、兜町のそばの日本本社長とかあの辺ね、で中立的と言われる、スペシャリストみたいなところを、さっき小平さんがおっしゃってきた、まさに金融貯蓄の委員会をやってたような人から、それから実際に新人教育をやってきたメーカーさんで、確定拠出年金とかみんなやるじゃないですか、DC とか DD ね、あれをやらせる場合にも理解ができてない人が多いんですよね、でそれもみんな分かるように、あのイデコっていうのもありますし、それを教えさせていただくということ、で一番の目的は、にもかかわらず株は危ない、いろんな投資信託も危ないっていうにもかかわらず、投資詐欺にかかる人は増えてて怖いと、それは違うだろうと、投資詐欺全然違うレベルのリスクだよと、それを教えなきゃいけないと。
メールが届いているのでご紹介したいんですが、埼玉県の40代の方からです、NISA はいいのですが、みんな高値掴みして大損することもありえるんじゃないでしょうか、こういうご質問です。
それはありますよね、それは投資である以上、高値掴みすることはありますよね。
そうするとね、そのいわゆる自己責任だよっていうところをもう徹底的に まあ、これで言うと例えばその保証するものではありませんということが自己責任だという意味なんでしょうけれども、うん、
まあ、でも口座を設けた時に買いに入るタイミングとかもきちっとレクしなきゃいけないし、はいはい、うん、あるいは毎月毎月同額にすることの意味ですね、はい、まあ、同額にして一定の株、うん、まあ、一定の投資信託とか一定のものを買っていくんだったら、うんうん、まあ高い時にはあた上がりすぎてるなってことになって一定の数しか買えないけれども下がってたら安い時に先ほど長浜さんがおっしゃったようにたくさん買えるから、まあ毎月毎月同じ額っていうのはブレーキかかるし、まあ、あとは分散投資の体質の法則とかいくつかのことは教えて、でかつ全体の自分が生活に必要な設計の中で抜いたところできちっとリスクポーションはここってしないと全部これに突っ込んだらいくらNISAでもダメですよっていうこと。
ここまでは今注目されている新NISAの懸念やリスクを中心に伺いました、はい、うん、ここからは今から新NISAを始めるには一体どうすればいいのか、うん、ということについて伺っていきたいと思います、はい、先ほどもご紹介しました新NISAには積立投資枠と成長投資枠2つあるわけなんですが、うん、今日お越しの荻原さんと長浜さんにそれぞれに対してのスタンスを伺いました。こちらのフリップにまとめております、うん、はい、まず、積立投資に対しては荻原さんは金融知識とお金に余裕がある若者世代はいいんじゃないか、うん、長浜さんは今すぐ誰でもやったらいいんじゃないか、うん、成長投資枠についてはこれも荻原さんは金融知識とお金に余裕がある若者世代はいいんじゃないか、うん、長浜さんはこれ暴落待ち、はい、まず積立投資枠についてのご意見から伺っていきたいと思います、はい、荻原さんこれどういうことでしょう。
あのね、積立投資って、うん、例えば30年とか40年とかやる人は、うん、いいんだけど、うん、70以上の人って、うん、あと何年できますかっていうことになりますよね。
30年40年できないと思う。
できないですよね。そうすると日経平均を見ていただくと分かりますけど、はいはい、20年下がってるんですよ、うん、下がってる時にあの世に行っちゃったら、うん、これって感じで終わりますよね。だからやっぱりある程度ちゃんとその、うん、あの時間を持ってる人、
う
ん、
そうすると
時間持ち、
ま、時間持ち、うん、なるほど。そうするとじゃあ例えば65過ぎて年金を受給するような、うん、あの年の人がいます。で、まあ、段階ですよ、うん、その人たちはこれから年金生活になる。で、退職金が、まあ、ある程度まとまったお金がある。そういう人たちがじゃあ自分は年金で例えば月に10万なり15万なりもお金が入ってくる中で、うん、プラス生活をちょっと良くするためにこの手元にあるお金をどういうふうに減らさずに何か運用して自分の生活費のプラスになったらいいのかなとここを考える、うん、その時にこの積立投資枠とか、まあ、下の話も同じなんですけれども、うん、その積み立てていくことが、うん、今の荻原さんの話だとそれは
積み立てだから
間に合わない。
ただ上に登っていけばいいんですよ、このまんま、はいはいはい、このまんまずっと20年ずっと登っていけば、うん、それは増えますよね、うん、でも下がることもあるわけじゃないですか。だからそういう知識をちゃんと身につけた人で、うん、例えばあの若いあのちゃんとその証券会社で勤めたとかね、はい、うん、それからあと退職金いっぱいもらったとかね、うん、そういう人はいいんですよ、やれば 年配でも、うん、でもそうじゃなくて、はい、例えばもう人言われるがままに、うん、なんかみんなやってるよね、うん、俺もやんないとまずいよね、うん、で銀行の窓口に行ったら、うん、預金だけじゃもう全然増えませんよと言われて、うん、
言われる
これはまずいなっていうことでやるっていうのは、うん、それはね愚の骨頂だと思う。
これ例えば荻原さん若者世代っていうとなんとなくこうちょっと抽象的で、うん、どのくらいだったら
20代30代ですね。
20代30代
でなぜなら20代30代っていうのは、うん、あの投資というのはね、うん、あの皆さん多分イメージとしては儲かることばっかりがあるんだと思うんですけど、うんうん、損することも同じぐらいの割合であるんですよ、はい、そうした時に、うん、若い世代は少し損しても、うんうん、すごい勉強代になって次に、うん、あの稼いでいけますよね、うん、でもね70過ぎちゃうとなかなか稼ぐ力がないんですよ、うん、だからもうね半分になっちゃうと投資したものが半分になっちゃったりすると、うん、もうそれで、うん、もう寝込んじゃって寿命縮めたりしますからね、うん、だからそういう ことを避けてやっぱり若い世代から、うん、でやっぱり若い世代でだったらそれがやってってもう身についていくんだと思う、うん、
そうすると何40代以上の人たちは積立投資はやらない方がいいっていう
か、ね、40代は忙しすぎますよ、うん、会社でも
積み立てだったら月に2万円ずつとか3万円ずつとかだった
らそれはねあの奥さんとの話し合いでね、
なるほど、
奥さんとの話し合いで余裕があるからっていうのはいいんだけど、はいはい、うん、あのとにかくね話し合ってやらなきゃいけません、2人で、1人でやっちゃダメ投資は。
なるほど、うん、 長浜さん、これ今すぐ誰でも積み立て投資はね、今すぐ誰でも始めるべきだ、
始めるべきで、まあ、やりたい人はやればいいんじゃないかなっていうか、いや別にそのなんだろう、自分の生活を切り詰めてまでやれとは言わないですけど、それこそね、ある程度余裕な資金があって、うんうん、それを現預金で持っていて、まあ、インフレ分目減りしたの嫌な人であればですね、はい、別にいつのタイミングでもよくて、うんうん、それこそね、今あの荻原さんが忙しいからって言いましたけど、うん、忙しい人ほど積み立て NISA で、うん、長期積み立て分散ほったらかし投資が一番いいと思いますけど、
片山さん、とりあえずこの積み立て投資毎月毎月のやつで、まあ年齢的なちょっと限界あるんじゃないのっていうお話が今出てます。それについてはいかがですか。あの誰でもやっていいというもんじゃないんじゃないか。
いやいや、それは誰でもやっていいというか、今までも積み立ても含めてNISAはあったんで、はい、積み立ては2018年から始めて、はい、初め広がらなかったんですよ。今までのような一般NISA、はい、ある程度の資産家とか退職金が出た方々にターゲットみたいなのが多かったんですけど、はい、まあ、それは着実に増えてきて、はい、だから積み立ての安心とか、その少額ずつで、うん、さっき言ったようにある程度そのバッファーが効くみたいなことも含めて、うん、それが広まってきたのかなと思って、うん、でもそれでも40代が一番多いんですよね、うん、で今今回さっき 3.6 倍になってるとかいうのは、はい、やっぱりその新卒で働く人の、うん、そのマネー教育みたいなのを、うん、まあ、金融界もあるいは一般も、
なるほど、
あの金融メディアなんかも頑張ったっていうか、はい、まあ、今の人たちってやっぱりその辺が強いんですよね、うん、ネット的な、うんうん、ほとんどネット証券の方だと思うけど、ゲームができるんだったらこれは同じことだなみたいな、うんうんうん、でもう一回申し上げますと、積み立て投資枠で一定条件を満たしている投資信託は確かに割に、うんうん、その包括的というかね、うん、まあ、非常に片方のリスクによってるということはないだろうなと、うん、はいはい、バーンとなることもないけど、うん、というものを入れていて、うん、でこの右側っていうのはね、まさに、うん、あの証券会社の営業の方って本当に一定の資産が終わりになる方とか、うん、一定の退職金が出ただろうって方とか必ずいらっしゃいますし、うんうん、まあ、実は私の実家の親の方も、うん、まあ、余裕資金がとか言って、はいはいはい、見事に結構損をしてましたけれども、
うん、そういうと片山さんNISA進めるんですか今そのお立場で。
だけれどもね、はい、それはこういうふうにじゃあ全体の何割ぐらいにしたらいいとか、リスクで税金でってことを聞いてたら、うんうんうん、まあ、それを最初に絶対に説明しなさいよと言われていたら、まだその当時に比べたら全然いいですよね。だからある程度の枠をかけて金融教育をすることにしましたと、うんうん、資産運用立国で日本人全体が、はい、まあ、より豊かな消費生活が送れるようにしましょうと、うん、まあ、それは老後の資産運用も同じですと、うん、だからリスクはあるんですけども、リスクで知らなきゃいけないことがどこまでで、うん、はい、配分はどこまでよと、うん、あと老後のお金もどのぐらい絶対にあなたの場合はじゃあどこのぐらいにいりますよみたいなのもトータルでやるっていう思想なんですよ実は。
では続いて、うん、成長投資枠についてもお話を伺っていたんですけれども、はい、これ、ね、これは荻原さん、こちらも金融知識とお金に余裕がある若者世代がいいんじゃないか、
う
ん
う
ん、
あのね、私、うん、積み立てNISAでは、はい、積み立てに、あの積み立て送信って、うん、同じ日の、あの例えば毎月10日だったら10日に買うんですよ、うん、その日が高くても安くても買うんですよ、うん、これって投資としては、うん、すごく不合理ですよね。
なるほど。
で、なんかね、それを言うと、なんか、いや、高い時も安い時も買うから平均されて、うんうん、あの、平均されたら信託報酬分取られる分、うん、大丈夫ですかと思っちゃうんですよ。うん、だから、私個人的には、安い時に買って、高い時に売る、はい、それはやっぱりね、インターネットみたいなものができないと、なかなかね、あの、うん、あの相対では無理、うん、だからインターネットの設備があって、うん、まずそれがちゃんと使いこなせてっていう人で、うん、その成長投資枠でね、うん、買うのはいいけれども、うん、ただあの本当のプロは使わないですよ、
う
ん、なぜかって240万しか、あの素人向けですよ。
あとデリバティブも限られてますから、そうそう、うん、ハイリスクはないんですよ、
うん、だからあのそういう意味ではね、うん、まあ、あの失ってもいいお金だったらいいんじゃないと、うん、でも老人って失
っても、それって若い人が勉強するって、さっき一株買ってってその話と同じで、でも例えば65過ぎで70ぐらいになってね、もう年金と退職金をいかに運用するかということを考えてる時に、そこで勉強する話ですか。
だから運用しなくてもいいと思います。
長野さん、はい、運用しなくてもいい。
いや、だから そこまで、その
長野さんの この答えって、は
い、暴落待ちという
ああだから同じこと言ってるに聞こえる。
ああ、そうだね。
だって、うん、要は日本のね、うん、バブルの絶頂期って、はい、いわゆるあの予想 PR って株価収益率、はいはいはい、これ大体15倍ぐらいが基準 で、うん、で今って16倍台ぐらいなんて別にそんな割高でもないんですよ、うん、じゃバブルの時どうだったっけ、70倍ぐらいだったわけですよ、うんうん、だからそれは下がりますよね、
まあ、それは下がります。
でも今の株価の水準で日本株で言っても、はい、 そんなに割高じゃないから、
バブルじゃないですよね。
そう、そんなに何十年戻ってないってことないし、うん、後でやるのかもしれませんけども、
うん、それは現状ではでしょ、でも現状の株価ではでしょ、うん、でその株価がさらにこれから先いくらに上がっていくか知りませんけど、うん、その時の PR がどういうふうになっているかっていうところにおいてのリスクの話はまた別ですよね、はいはいはい、う
ん、別ですけど、下がったら下がったところで買えるじゃないですか、
は
い、
あ、なるほどね、
でちょっと上がったらそこの下がったところで買った分は利益が出るわけじゃないですか、
うん、なるほど、
で、あと私ね、その成長投資枠のところで、はい、まあ、付け加えるとすると何かっていうとですね、はい、うん、最近あの、東証改革の一環でその、企業の株の持ち合い株の解消というのが進んでいて、で、それをきっかけに結構 B2C の企業を中心に、うん、やっぱり安定的な個人の株主を、うんうん、獲得するために、うん、あの、いわゆる、あれを
配当
じゃなくて、はい、株主優待を受
けて、株主優待ですね、
なので、そうであれば例えば ね、 あの成長投資枠のところって個別株も買えるんで、はい、あの欲しい株主優待がもらえる株をちょこっとそこで持っとくとかね、
なるほど、
それは一つの手かもしれないですね、
まあ、株主優待をもらうにはちょっと株価の方が高くなっているものが多いんですけどね、うん、
なるほど、うん、
でも配当も来ますから、生株だと配当も来ますからね、
はい、うん、そうか、そうするとじゃあやっぱりますます投資信託の形、信託するんじゃなくて自分で生株を買った方がいいという声
が、勉強になると思いますよ。
そこは長浜さんも一緒ですか、やるんだったら 生株って言うんですか、僕知りませんでした。そうそうそう、生株の方がいいんですか。い
や
い
や、私は 生株はリスクがあるので、だからそれこそなんか、ね、
投資信託はリスクがないんですか。
でも投資信託ってだって別に優待券とかなんかそういうのないでしょ。
投資信託ないけど、ないないない、投資信託でもどれでもいいわけじゃなくて、はい、本当に世界全体をね、株を買うみたいな、うん、あのすごいリスク分散されてるやつとかあるわけですよ。
なるほど、
そういうの買っとけば、うん、あの、まあ、そうですね、長い目で考えたら普通だって経済って普通成長していくわけじゃないですか、
はい、
でそういったインデックスファンドでさらにそこから結構いい銘柄をこうピックアップして、ね、うん、入れ替えしてやっていくわけじゃないですか、
うん、だからね、はい、そうしますと、はい、今お話にも少し出たんですけれども、はい、じゃあどんなものを選んだらいいのかというところ
で、そういうのが上に来てるんですよ、
はい、投資商品の選び方ということで、まずこちらを見ていきたいと思います、はい、始めるとなるとどういった銘柄を買ったらいいのかということがやっぱり気になるんですよね、うん、新ニーサで今人気を集めている投資信託商品の上位5銘柄がこちらです、うん、1月から2月までの年初来の資金流入額ランキングになっているんですけれども、うん、こうずらーっと並んでいるんですが、うん、まあ、このようにアメリカ株に投資する商品ですとか、うん、株式市場全体の値動きを示す指数に連動したような、うん、投資信託の商品、これインデックスファンドというものが並んでいるわけなんですよね、うんうん、荻原さん、新NISAではこういった商品が人気になっているわけなんですけれども、やはりこういう投資信託っていうのはちょっと危ないんじゃないかという、
いやいや、危ないか危ないくないかっていうのは個人の判断ですよ、はい、ただ海外の場合には必ず為替が絡む、うん、
なるほ
ど、そうするとあの130円だった時に外国人投資家がドーッと来て150円になってものすごい儲けましたけど、うん、はい、逆のこともあるわけですよね、うん、130円に戻るってこともあるわけですよね、はい、だからそういうリスクとかね、うん、海外の場合には、うん、であの海外の場合やっぱりあの給料も上がってるし、うん、それからそもそも債券の値段高いですから、はい、あの利回り高くなっていくのは当たり前なんですよ、うん、だからそういうことをちゃんと勉強したら、うん、勉強してもそれでもやっぱりこれに行こうっていうんだったらそれはそれでいいと思いますよ、う
ん、なるほど、片山さんいかがですか、やっぱりこのNISAのおける人気もアメリカ株だったり世界株だったりのが多い、まあ、それに為替リスクがあるのかどうあるという前提で考えると、うん、例えば金融庁のあの注意書きなんかもね、うん、じゃあさっきのそのこういうふうにワニの口みたいにピャーっとこう広がっていく表、あれがちょっといかがなものかと、いかがですか、
まあ、まさに単純計算で、はい、要するに固定金利がつくってことはないわけだから、はい、
うんうん、そう、固定金利
債券ファンドではないんだから、はい、そこは違うよっていうことは、うん、まあ、一応書いてはあるんですけど、見え方がね、うん、あのこれは早速注意をしておきます、うん、でその中でもやっぱりもうずっと言われてるのは、はい、全世界、日本も含めて全世界が上に来てて、うん、まあ、これざっくり足しても本当に毎月多分1兆何千億入ってますよ、うん、これだと、うんうん、で、まあ、多少莫大な為替マーケットの中でほんのちょっとの円売りドル買いになるかなと、はい、まあ、他のユーロ買いになるかなという程度ですけれども、うんうん、まあ、実際には世界の相対的な、あのマネーの配分というのは持ち回りですから、うんうん、まあ、ずっとこれで固定することもないのでね、今の状況だとこれが一番無難な買い方っていうんで、うん、あの証券会ともねこのお話はとにかく税制優遇を取るのが大変だったの、うんうん、だって今までの何倍のベネフィットが来るわけだから、
そうですね、
それ財務省普通うんと言いませんよ、うん、総理の肝入りだから 私たちも何回も鑑定行ったけど、まあ、通ったんだけれども、うんうんうんうん、その結果としてすぐにやけどはしたくないっていうのは、うん、その金融機関側もそうなんですよ、うん、ご本人たちに一番その損をしてほしくないけども、うん、まあ、その進める方もできるだけスーパーハイリスクはやめたいので、はい、その中に組み入れてほしい投資信託法人も、うん、まあ、比較的まあそんなにこれはないかなと、その中でも進めているのがおそらくこうなんでしょうねと、
うん、長山さんどうなんですか、はい、本当にで結局兄さんの人気は日本株以外のところに行っているっていうのは、これはやっぱり現象としては当たり前、
当たり前ですね、だって、ね、日本よりも世界の方が期待できるじゃないですか。でも日本株にも恩恵ありますよ、
はい、
だって外株買うってことは、うん、まあ、それだけ円を外貨に変えるわけだから、はい、円安を通じて日本株の押し上げにも効いてるし、
う
ん、
なるほど、
オールカントリーだって、はい、あれこれ日本株入ってるのと抜きとかあるんですけど、はい、日本株入ってるのであれば直接日本株も買ってるし、
そうですね、
っていうことなんで、うん、はい、別に恩恵はありますし、
そうす
ると、その、まあ 逆、はい、まあ、逆に言うと日本で働いてるだけだと、うん、お給料だと日本経済の恩恵しか受けれないけど、
なるほど、
やっぱりね、財産所得でやっぱり、ね、うん、グローバル経済の成長の恩恵を取り込むんだったら、まあ、こういう形なんじゃないですか。
あと、あの長浜さんもそれで多分政府さんだから悩んでらっしゃると思うんですけども、うん、やっぱり日本の運用市場ってややクローズなんですけど、うん、私が証券局にいた時に、うん、運用関係って内外はほとんど差別なしにしたんですよ、うん、でも実際には本当入ってこなくて、うん、まあ、大手の皆さんみたいな政府さんが、うん、まあ、注文するところって割となんかお友達じゃないけど手の届く範囲 でそこでそのいくつかの超大手のものすごい運用するところが世界的に出てきて、はいはい、まさにシステムまで持ってっちゃうみたいな、うん、ただこれって怖いよね、なんかその、うん、ね、全部 iPhone になった世界と似てるよね、うん、みたいなところもあるんだけれども、うん、やっぱりそこを日本も、うん、そのシステム運用で勝つまではいかないけれども、うんうん、少なくとも追いついてるまでいかないとね、マネーはある国だから、うんうん、そこに我々もちょっとこれから投資していきたいなと、うん、国としてね、
なるほど、
つまりそこにはある程度勝ち筋を見とかないと、はいはい、それはああまではなれないにしてもね、うん、というところはあるんですよ、うんうんうん、
お兄さん始めたいんだけれども、うん、やっぱりそのリスクを取りたくないっていう、うん、初めてだからちょっと慎重にやりたいっていう方多いんじゃないかと思うんですよね、うん、そういう時に長浜さん、こういう人気の投資信託を買っておけばもう大丈夫なのか、うん、はい、それとも分散投資で先ほどからお話出てましたけど、はい、こう例えばそのポートフォリオの、はい、理想的な一番そのリスクを取らずに済むような配分みたいなのって何かこうプロからありますか。
いや、というかああいう上のやつってみんな分散されてるんで、るそれこそ一番上なんてオールカントリー分散されてるんで、
はい、でもこれ株式ですよね、債券入ってますか。これ
入ってないです、入ってないです。
これは投資信託でしょ。
投資信託です
、はい、株式と書いてあるのは株式、
そうですね、
株は入ってるけど、はい、投資信託ですね。
ただね、すごい違和感を思うのが、はい、さっきからね、はい、損がある損が出ないとか言うんですけど、うんうん、いや普通にあの現預金持ってるとインフレの世の中ってそれで確実に損が出るんですけど、
なるほどね、
って話なんですよ。
そうですね、
だからそれをどういうバランスを取るかで、うん、で言ったら別にそのなんですか、あの年配の方で絶対損したくないっていう人がいるのであれば、うん、最近は金利が戻ってきてるんで、はい、例えばね、あの、まあ、定期預金とか、はい、結構利回り続くのが出てきたりとか、
まあそうですね、まあ、
個人向け国債なんかもあるわけだから、うん、まあ、そういった意味でやっぱりちょっとね、現預金に置いとくっていうのはちょっとどうかなって気
は、ね、それは僕もさすがに皆さんそれはお考えなんじゃないですか。タンスに置いとくいるって意味ですよね。
今の、ま
あ、タンスとあとは普通預金に銀行に置い
とくそれも多分ないです、うん、確定拠出年金の話しましょう、
はいはい、
これの運用の仕方がどうなのか、
拠出年金、これイデコというものなんですけれども、はいはい、こちらイデコは年金制度でして、うん、対象年齢が20歳から65歳まで、うん、で株や投資信託などの投資商品だけではなくて定期預金や保険商品なども選ぶことが可能で、うん、掛金の上限も年14万4000円から81万6000円に設定されますが、拠出時に全額所得控除されまして運用益もこちらも、うん、非課税となります、うん、ただ原則的には60歳までお金を引き出すことはできないというものなんですよね。
長山さん、これはNISAとはまた別だけど、はい、長山さん的にはこれはおすすめですか。
私はその老後 その積み立てってことを考えたら、はい、こっちの方がいいと思いますね、
うん、ニーサより
うん、だってそれなんでかっていうと、はい、だって老後の資金ってことはすぐに引き出さなくてもいいわけじゃないですか。
なるほど。
でこれは最大のポイントっていうのは、はい、所得控除されるんですね、
うん、
でこれでだからこれあの大体その企業を勤めてる方は、はい、いわゆる企業型の確定拠出年金多分やってるところ多いと思うんですけど、そっちの方が金額が大きいので、
う
ん、多分やられてる人多いと思うんですけども、まあ、多分そっちの方が良くて、うん、逆に言うとニーサって逆に言うと、うん、所得控除じゃないけども、うん、売りたい時にいつでも売れるんで、
なるほど、
まあ、そこの違いはありますよね、
うん、私はね、はい、イデコなんてねやんない方がいいと思う。 なぜかっていうとイデコって60歳
なんでこんなに意見が違うの。
いやいや60歳まで出せないんですよ、
はい、
でこんなに雇用が流動化していて、はいはい、でいつ失業するのかわからない、
はい、
それから例えば 自分が失業しちゃった時に子供が大学に行った時に、あのお金があれば大学にそのまま行かせたのにっていうようなお金になっちゃう可能性があるんですよ。それでだからそういう意味ではね、あのイデコというのは非常に出せないという大きなリスクがあるんですよ。でそれ公務員だったらいいんですよ。公務員はだいたいクビに ならない限りはちゃんと定年退職まで勤め上げられる。だからそれとあともう一つね、あのその税制優遇ってあるじゃないですか、これがじゃあどれだけあのお得なのっていう話なんですが、サラリーマンって大体あの、そんなに税金みんな払ってないんですよ。
大体一番下かその下から2番目のほとんどですよね。
そう、それでしかも、あの医療費控除とか、それからあとふるさと納税とかいろいろ使っちゃうと、ほとんど払ってないんですよ。であの確かにね、税金たくさん払ってる人だったらそれはあのいいんですけど、普通のサラリーマンはナンセンスだと思
う。そうするとあの兄さんの方は荻原さんは若い人だったらいいんじゃないかって話でしたけど、
自分の責任取れるんだったらね、
若い人もちょっと今やめた方がいいんじゃないかな
っていうか、60歳まで出せないっていう、すごくないですか、今の時代
縛りがきつすぎる。
きつすぎる。普通企業年金ってこういう感じじゃないですか。
まあそういうことですね。401
系とかみたい
な、なんかそれを強制されるんでしょ。はいはい、会社で。
あ、強制じゃないですよ。
いや、別に絶対嫌ならば。だからそういうことで初めアメリカも信じてなかったんですよね、80年代は。あの株が下がるとメルリリンチ証券にあの銃を持って入ったとか、そういうのがあったり。だからそれで実際にこういう運用、まあイデコタイプに近いようなものが多いのかな、向こうの場合は。それであの終身まで勤めてみたら、あーってなって、でそこが信用になるっていう回転を作ってきたわけですよ。もう、まあ、アメリカの場合はそのブラックバンデになろうが何になろうが、何年かで戻っちゃうすごい国なので、それもありますが、だからコーナーも何回も見せるこの赤、黄色、これが
それ事前にもらっといてね、フリップにしときゃよかったですけどね。見てる人分かんない。要するに日本がフラットで他の国が急激に上がってる
っていうことです。ドイツですら日本よりましってことです。
あとね、あのイデコっていうのは定期預金でも利息取られますからね、あの口座管理保管料、だから定期預金だったら目減りしないだろうっていうのは、目減りするんです、これは。
なるほど。
ここまでは市場耐え高値に沸く株高と高まる投資熱、リーサについても伺ってきました。ここからは相次ぐ物価高で厳しさを増す私たちの暮らしについて伺っていきたいと思います。こちらですね、こちらのグラフ見ていきます。1月の生鮮食品を除く消費者物価指数は前年同月比で 2% 増となりまして、去年の1月からプラスが続いているということは、値上げが続いているんだということが分かります。一方で賃金はと言いますと、1月の実質賃金は前の年の同じ月に比べて 0.6% 減少し、22ヶ月連続のマイナスとなっております。ご覧のように物価と賃金のグラフ、このようにしてみますと、いわゆるワニの口のように開いていまして、物価上昇に賃金がずっと追いついていないということが分かります。4月にはまた3000品目以上の値上げが予定されているということなんですが、荻原さん、この状況ですと、やはり私たち消費者のお財布の紐っていうのは固くなってしまう。
もう固くなりっぱなしで、それはもう全部数字に出てますよね。で、うかうか使っていたらどうなってしまうのかわからない。で、この、国のね、やり方って結局電気でもガスでも何でもみんな補助金を企業に入れるじゃないですか。そうして家計にダイレクトに入れてこないじゃないですか。で、そういう意味では、皆さん苦しいご家庭がものすごく増えてるんだと思います。で、そういうことでね、やっぱりね、これから少しやっぱりぐっと家計の紐を締めて、逆に締めて、生き抜けるような体質を作っていかなきゃ、私なんかいけないと思いますけどね。
片山さん、いかがですか。
はい、まず物価上昇についてまた図なんですけど、これは分かると思いますけども、今までずっとその輸入の関係で、そのガソリン代が高いっていうので激変緩和をやって、この間のトリガーの話もあるけど、それが少し、ちょっと変わってきた局面の中で、今ってこの青が下がってきて、この第二の力、賃金物価の好循環が出るかなっていうぐらいなところにはなってると思うんですよ。そうするとまさにこの3月の春闘が、去年が 3.6 とか 3.9 って言ってましたよ ね、今年でも5とかいう声が出てますから、仮にそうなったら
平均
5、いやだから一言声が出てましたよ。だからそれはどう取ってるか知らないですよ、まだ3月13日の集中前だから。もう全然ちょっと去年とも違う局面になってきたら、やっとこれが上に出ると、青がそのゼロよりも上に出るということになってくると、違うので、それでその6月に合わせて、減税と給付金を出していくと。
なるほど。 旬といきましょう、
はい、ね、今のお話にもありました、うん、日本経済の命運がかかっているとも思われます賃上げなんですけれども、はい、こちら見ていきます。来週13日に春闘で大手企業の経営側がですね、労働組合に一斉に回答を示す集中回答日を迎えます。ただ今年の春闘では満額回答で早々と妥結する企業が相次いでいるんですよね。見ていきます。自動車業界ではホンダがベースアップに相当する賃金改善分と定期昇給を合わせて月額2万1500円の満額回答、飲料食品大手のサントリーホールディングスはベースアップは月額1万3000円で賃上げ率は 7%、外食ではスカイラークホールディングスがベースアップは月額1万7400円で賃上げ率は 6.22%、総合スーパーのイオンリテールはパート従業員の時給も 7% 余り引き上げるとしています、連合の吉野会長は物価を上回る賃上げ、人への投資をしないと人材流出も避けられないとしています。荻原さん、30年ぶりの高水準というこの今回の賃上げ、どうご覧になってますか。
まあ、大手はいいですよね、でも多分ね、これを見て人事だなと思ってる人はいっぱいいるんじゃないかと思います、はい、それは中小零細にお勤めの方っていうのは、あの結局今 2.5 とか言ってますけども、2.5 いくのかなっていうような状況のところもいっぱいありますよね。だからそういう意味ではね、あの春闘もちろんその華々しく大手がやっていただくのはいいと思いますけど、それがなかなか下の引き上げにつながってこないというところが問題大きいと思いますね、
その中小零細企業の賃上げというのと5月6月と月ずれしながらじわじわ上がっていくかどうかっていうのが見えてくるわけじゃないですか。
それはでも、ただあの中小まあ、大手は、ね、体力があるからできるんですけど、中小零細は賃上げしないと人が来ないという状況の中でやるわけですよ、体力が決してあるわけじゃないんですよ。そうなるとどういうことになるのかというと、欲しい人材にはあの、ね、あのたくさんお金を払うけど、じゃあ今はずっといるあの主営さんにちゃんとお金払いますかというと、そういうことにはならないというようなね、でもやっぱりみんなにお金それなりにいかなければ消費は全体としては上がらないですよね、だから非常に部分的に中小はなるんじゃないかなって気がしますよね。
長山さん、この春の賃上げ、まあ、中小零細までも見越したときにどういう全体の賃上げのこう結果になるだろう、
一応去年の、まあ、連合ベースのデータを見ると、まあ、全体で 3.6、中小で 3.2 だったんですよね、でまあ、今回まあ、あのエコノミストの、 あの24年度のインフレ率の大体コンセンサスが 2.2 ぐらいなので、とは多分あの賃上げ率って結局定期昇給分が入っちゃってるんで、まあ、それが多分 1% 後半台ぐらいなんで、まあ、それ除いて考えると、まあ、実質賃金がプラスになるためには、まあ、大企業ではやっぱ 4% を大きく超えなきゃいけないですし、まあ、中小でも 3% 後半ぐらいまでいかないと、まあ、なかなか実質賃金がプラスになるのは難しいかなっていうのと、あともう一つ、実はあの去年も30年ぶりの賃上げが実現したにもかかわらず、まあ、実際 の、 その名目賃金そんな上がらなかったじゃないですか、でそれなんでかというと、まあ、やっぱりデータ見るとよく分かるんですけど、確かに、ね、基本給は結構上がってるんですよ、なんですけどその分多分労働時間規制の影響とかもあると思うんですけど、
残業しなくなっちゃった、
残業代が結構あの足を引っ張ってたりとか、まあ、あとはその ボーナスを結構ね、あの基本給上げる代わりにボーナスを下げるみたいな感じで、
総賃金は変わってないんだ、
総賃金はだからそこまで上がってない
ということですよね。
でそれで言うと今年からあれですよ、2024年問題でまた
労働時間が短縮され
るじゃないですか、だからそこまで加味すると、実はあの今年実質賃金プラスになるので、まあ、相当至難の業かなって、あともう一つね、あの2023年の賃金の伸びっていうのを年齢階層別で見てみると非常に興味深い結果が出てきて、全体だと、まあ、でもとはそうは言ってもそれなりにプラスなんですけど、30代前半までが劇的に増えていて、30代後半から、50代後半ぐらいまでかな、いわゆる 中年、まあ、まさにそのロストジェネレーションぐらいの世代、全然上がってないんです、給料。でさらに言うと、仮にじゃあ実質賃金がプラスになったからって私、個人消費が増えるかというとそれも結構懐疑的に見ていて、なんでかっていうと、やっぱり賃金が増えても、やっぱり一方で負担が増えると、やっぱりかけて節約しちゃうんですよね。
なるほど。
であれば最近で言えば、あの子育て支援金でしたっけ、最初一人当たり500円弱とか言ったら、あれ1000円以上かかりますみたいな話が出てきましたけど、ああいうのが出ると、 確かにね、数字的にはまあ月1000円とかって思われるかもしれないですけど、うん、消費者目線で考えると、うん、やっぱり月々1000円って言ったって、うん、やっぱり年間でしたらね、
万超える、
万超えるじゃないですか、うん、となると、じゃあ1万円増えるから年間1万円節約しようってならないですよ。できるだけ節約しようと思っちゃうんですよ、うん、
なるほど。
ってことからすると、だ結構私は個人消費側向くのは難しいかなっていう。
しかもね、はい、あのこの10月から51人以上の企業に働くパートの人って、はい、うん、雇用保険、あの社会保険料が、あのあれされるんですよ、はいはい、そうすると、うん、今まではそう同じような条件で働いてたんだけど、うんうんうん、いきなり10月から 15% ぐらい給料が減っちゃうっていう人が出てくるんですよ。
減るんですか。
だってあの減るというか手取りがね、あの社会保険料で
転引されるからね、転
引されるので、はいはい、減るという人が出てくるんだけれども、うん、はいはい、それに対して岸田さんは、うん、なんか補助金を出すとか言ってましたよね。
あの106の壁と103
言ってましたよ。でもあれって、はいはい、あれって新しく就職した方なんですよ。だからもうすでにあの それでその条件でやってる方は全部対象外なんですよ、うん、でしかも企業の方が面倒くさいので、うん、全然その申請書を出していない。
あ、それはね、うん、私大問題で、あの3月取り上げようと思ったんですけど、うん、130、160、106の壁について、はいはいはい、この番組でも確かやったと思うんですけれども、うん、まあ、年末にかけて働き控えしちゃう人がいるからって、うん、あの経済界からも言われてわーってやったんですよね、うん、あの130でも転引きしなくてもいいようにとか、うん、それをどのぐらい使ったかの検証は絶対やるべきで、うん、そうじゃないとまた今年の暮れになってどうするのかの、うん、があります、うん、それから労務費の転嫁はまだまだ足りないけど、はい、まあ、日本中で各経済連も東京から出かけてって、うん、あのトヨタの強いところ、ホンダの強いところみんなやってますし、うん、あのサービスでもやってますけれども、うん、もう最後はこれって US 的地位の乱用だから、うん、まあ、日本のこの長いチェーンが、はい、サプライチェーンがね、はい、もう全体で生き延びるためにやれるかってことで、実際に全体の人の人繰りも、うん、企業も全部こう抱えていかないと国内生産を増やすってできないから、うん、それは本当に自分の首を絞めるってことが分かれば、うん、まあ、若干上がってきたかなと、うん、でこの間あの中継で名古屋ですが言ったらちょっと変わってきたという、はいはい、
あ、そうですか。
まあ、去年よりはだいぶ、まあ、少し緩んできたというところがあるんで、そこに希望はつないでおります。
さて、ここからは岸田政権の政策は暮らしを上向きにできるかどうか伺っていきます、はい、こちら政府が物価高対策として打ち出しているのが定額減税です。年収に関係なく同じ金額を所得税と住民税から差し引くもので、うん、6月から1人につき所得税3万円、住民税1万円の減税が予定されています、うん、住民税の非課税世帯には7万円の給付が行われるというものです、うん、荻原さん、この定額減税の効果はどうご覧になってますか。
これね、うん、まあ、あのすぐやればよかったんだけれども 6月ですよね、うん、はい、皆さんね、多分ねイメージの中に6月っていうのがないんじゃないかと思うし、うん、あとサラリーマンのご家庭だと、うん、給与明細あんまり見ないところもいっぱいあるんですよ。そうすると給与明細から毎月こう引かれていくわけじゃないですか、うん、それが少しぐらい減ってても、うん、分かんない人もいて、うん、あんまり効果がないんじゃないかなと思いますね。
ありがたみないですか。これで消費が冷えてる消費がぐっと動いたりする。
だって10万円だったらね、うん、まだ一人頭10万円あったじゃないですか。
でも10万円やった時って結構皆さん批判されませんでした。
でも
つかみ金ばらまきみたいな
つかみ金ばらまきだったんですよ、あれは、はいはいはい、でもやっぱり10万円ぐらいだとインパクトはありますよね。
なるほど。
人課税40万円だからね、うん、だけど4万円でなんだか6、それだから小さくて非常に遠い、うんうん、っていう感じがしますよね。
片山さん、小さくて遠いと言われてます、
まあ、またもう一回去年と同じものを出しましたけれども、ずっとこれが
はい、
続くようにしてね、はい、その減税っていうのは一番右の、はい、ある程度所得のある人、はい、所得税住民税お払いなところ、うん、でそれで足りない部分を今回全部細かく、うん、はい、あの埋めるという給付金になったんですけども、うん、1人4万円ですから5人家族がいれば20万円なんですね。
なるほど。
で今その萩小原さんおっしゃったように、うん、あんまり月ごとに行くと、うん、源泉徴収されている額がそんなにはない人が多いですから、はい、うんうん、引ける時というとやっぱりボーナス時になるわけですよ、うん、それで6月まで待たなきゃ無理だよということになって、うん、これ橋本さんの減税の時も12月に帰ってきて、はい、でいろいろなっちゃったんでね、これは減税をやりたい、所得税の減税をやりたいっていう政権が陥るトラップではあるんですけども、うん、実際に返したいと思ったら、うん、まあ、日本の場合ほとんどがその こう税務をやってくれてるのが個人個人 の、うん、あの商工 の、うん、その申請ではなくて、はい、企業法務ですから、うん、できないことが多いのでここになっちゃうんですよ。だからそのタイミングのズレがあるんだけれども、うん、まあ、一番それがいっぺんに出やすいところがここだよっていうところで、うんうん、まあ、その時に合わせてね、うん、あのまさにもう一つの手を我々としても打たなきゃいけないのかどうかっていうのもありますよね。
何ですかもう一つの手って。
いやいや、まあまあ、
追加、これからなんか追加減税ですか。
いや、追加減税はすぐできないけれども何らかの、うん、まあ、それこそそこに向けては、はい、まさに金利の関係が出てきますけれども、うん、まあ、日銀はおそらく3月18、19にマイナス金利の見直しを言い出すかもしれませんは、うん、分かりませんけれども、うん、そういうふうになっても、うん、きちっと金融市場を支えて、うん、どうするコースみたいな支えを
それもどちらかというとそのマイナス金利がなくなるから例えば住宅金利住宅ローンがどうなるかとかね、うん、かそういう不安に対する痛み止め的な措置を
住宅ローンにその、はい、あまり跳ね返らないような、はいはいはい、あの QE をつなげながらの QT っていうのはありますから、うんうん、はい、まあ、そういうことを十分配慮してやっていくんでしょうね。であとはだからまさに、トリガーではないにしても、はい、その激変緩和の出口をどうするかと、うん、急に切るんじゃなくて、うん、じゃあどういうふうに持っていくかとか、うん、いろんなご家庭に優しい方法っていうのは一緒に考えなくちゃいけないのかなと。
片山さんね、やっぱりこの6月っていうのはその、はい、官邸側からの僕らがざくっとしたこう説明から聞いてると、まあ、近かったら教えてください、まあ、春闘が一応その3月、はい、4月中小企業も5月、6月ぐらいには全部終わると、で、はい、でそれでだじゃあどうなんだろうねって足りない分があるよねってもう少しブーストかけないとその物価上昇率と賃金上昇率のクロスができないよねって、うん、それが6月なんだとここで4万円ぶち込んでグッと上げるんだっていうね、うん、で極めてそこから今度はっきり言ってしまえば総選挙とか9月の総裁選とか政治日程とリンクした税制のように見える。これはうかつぎ。
いやでも今の状況になって、はい、例えばその6月の解散っていうのがあるんであればそれは実際そうなんだろうけども、は
い、
うん、なかなかあ
のできないでしょうと
難しい支持率の数字は出てますが、はいはい、まあ、これからの持っていき方によってそれがあるならあるですが、うん、秋の総裁選ってことになると必ず空きますから、
うん、間が来すぎですね。
そこなのかなっていう感じはしますよね、はい、ですからあくまでも政策オリエンティッドとして目標として、はい、とにかく年末までに実質的に消費が戻ってくるような補いをしたいと、うんうんうんうん、いう、まあ、政策パッケージなんですけど、これまあ連日国会でも議論になってます、うん、はいはい、
でもね、はい、本当に、うん、今とにかく私たち言われてるの増税メガネっていうね、うん、もう言葉が定着しましたけど、うん、いろんな負担増ばっかりがこう、うん、あ、次これだ次これだ次これだっていうのが来るようなスケジュールになってるんですよね、うんうん、だからそういう中でやっぱり、うん、やるんだったら早く、うん、実はそんな増税ばっかりじゃないよっていうのを見せてほしいと思いますよね、う
ん、長山さんいかがですか、はい、この4万円で定額減税の効果、はい、まず効果から
効果もこれマクロモデルで計算できるんですけど、は
い、どうなんですか、
これだからトータルで5兆円強だと思うんですけども、はいはい、結局これって使わなくても使っても受け取れるので、うん、多分消費の押し上げは多分だいたい1兆円ぐらいですね。
残り4兆円どこ行っちゃうんですか。
貯蓄に回ります。だからそういった意味では本当にその消費を喚起するのであれば、うん、使った人が得をするような政策の方が良くて、例えば一つの例で挙げれば
消費減税、
まあ、でもそれ無理じゃないですか、うん、いやであれば消費減税が無理なのであれば、はいはい、これ韓国なんかでやってるんですけども、はい、キャッシュレス決済の所得控除とかね、
ほう、
使った人を得するじゃないですか。
なるほど。
でそれ消費喚起になるし、はい、でもそれでも無理なんであれば、うん、それこそ要はなんでみんなお金を使わないかというと、はい、さっき荻原さんからお話ありましたけど、うんうん、将来の負担増が見えてるからじゃないですか、
うん、その通り。
であれば今回5兆円使って一時的な減税をやるよりも、うん、例えばその5兆円を使って、うん、子育て支援金5年間負担増しません、うんとか言った方が
月々500円とか1000円とか来ないよっていうね、うんうん、
は
い、
そっちをやった方が私は消費にプラスの効果が高いと思います。
ここからは日本経済底上げの鍵というテーマで皆様からご提言をいただきます。では片山さんお願いします。
はい、まずいろいろな計画を立てるんだったら名目 GDP 目標を立てて、今から 2% が目に入るような、まあ、金利日銀の、ね、マイナス金利からのこう正常化ということになると 2% にその実質成長率入れたらこれは3ですよね。3が目に入るということは2041年までには GDP は1000兆になる、これは計算上になりますから、それで見えてくるものって大きい。つまり名目で上がる世界を作ると、でこれは必然的に賃金の上昇を伴いますから、まあ、これこの まあ、いいスパイラルに持っていきたいというか、まあ、そこに勝ち筋が日本はあると思います、は
い、ありがとうございます。荻原さんお願いします。
私は、まあ、とにかくその、ね、大きなことは片山さんにお任せして、国のことは片山さんにお任せして、うん、一般のご家庭は早く借金返しなさいと、で、あの一定の現金をしっかり確保して、それでもお金あれば、うん、投資でも何でもやってもいいんですよ、うん、だからそういうことを徹底するってことですね、
はい、はい、ありがとうございます。長浜さんお願いします。
供給力強化、短期では一律労働時間規制の緩和、うん、で中期について、うん、中期については戦略物資の生産拠点国内に持ってくる、で長期は教育改革で AI でホワイトカラーいなくなるの、少なくなるので、うんうん、まあ、教育で少しこう、ね、あのドイツみたく、ね、マイスター制じゃないけど、はいはい、手に職系の人たちをもっと育成していくがいいんじゃないかなと思います、
はいはい、
ありがとうございます。